家に帰ります。汗
かいてんな。
その汗、エアリズムで快適に。ライフとウェア、ユニクロ。
インドのデリーからイギリスのロンドンまで乗り合いバスを乗り継いで行くことができるか。不可能だという友人と賭けをした私は、わずかな全財産をドルに換えると旅に出た。ミッドナイトエクスプレス、深夜特急とは、トルコで捕まり刑務所に送られたヒッピーたちの隠語である。脱獄することをミッドナイトエクスプレスに乗ると言ったのだ。もしかしたら私にとってもロンドンへのその旅は日常という名の牢獄からの一種の脱獄であったのかもしれない。その時私は26歳だった。深夜特急オンザロード第10章、峠を越えるシルクロード1。それにしてもパキスタンのバスはおよそ世界の乗り物の中でもこれほど恐ろしいものはないと思えるほど凄まじいものだった。確かにインドのバスもかなりのものだった。さほど広くもない道の真ん中を猛スピードでぶっ飛ばす。もちろん一台で走っているならそれでもいいが、2時間も3時間も対向車が来ないはずがない。当然向こうからも車がやってくる。その時インドのバスの運転手はどうするか。なんということか。どうもしないのだ。そのまま道の真ん中を堂々と飛ばし続ける。相手が乗用車や小型のバンぐらいならいい。向こうが道の横に避けてくれる。だが、もしそれが大型のトラックだとしたら、これは絶望的なことになる。こちらもぶっ飛ばす。相手も避けようとしない。二台とも道の真ん中を走り続け、トラックはみるみる接近してくる。
ああ!
と悲鳴を上げそうになる一歩手前でトラックが避ける。いや、バスが避けることもある。まるで、アメリカのヘルスエンジェルスの連中がよくやったという、チキンレースそのままなのだ。逆方向から車を走らせ、どちらが先に避けるかで、肝っ玉を試す。先に避けた方が臆病者、つまりチキンというわけだ。インドのバスに乗ってそれをやられるたびに、私はいつも思ったものだった。まったく、ロスアンゼルスの地獄の天使諸君も、ヘルスエンジェルスでござい。チキンレースでございと生きがらない方がいいであろう。その程度のことは、インドでは50、60のおっさんたちが日常的にやっていることなのだから、と。これでよく事故が起きないものだと感心していたら、 南インドでトラックとの衝突事故に巻き込まれたことがあるというヒッピーに出会った。事故の規模はかなり大きく、運転手はもとより、前方に座っていた乗客の中に多くの怪我人が出た。ところが、彼らはガラスの破片で血まみれだというのに、救急車を呼ぼうとするでもなく、黙々と自分たちで手当てをし、しばらくすると、血まみれの運転手がバスを走らせ、どうにか目的地まで運転しきってしまったという。彼自身はかすり傷だったが、他の乗客のこの平然とした態度は、どことなく不気味だったとも言う。しかしパキスタンのバスは、この壮絶なインドのバスの、さらに上を行くものだった。猛スピードで突っ走ることは変わらない。向こうからやってくる車と、肝試しのチキンレースをやることも同じだ。違うのは、そのレースの仕方の凄まじさである。パキスタンのバスはどれも相当くたびれているが、目の前にある車はすべて追い抜かなければ気が済まないというような勢いで強引に走っていく。車体はガタガタで、客は常に機銃掃射を浴びているような具合に体を震わせていなければならない。そんなオンボロのバスが、パキスタンでよく見かける、トヨタやフォルクスワーゲンの乗用車を軽く抜き去ってしまう。だが、相手が乗用車である場合はいい。前にいるのが同じバスだと恐ろしいことになる。こちらは激しく警笛を鳴らし、対向車線を大きく回り込んで、追い抜こうとする。しかし、相手も負けじと頑張る。二台のバスが並行して走っていると、向こうからもバスがやってくる。そのバスも断固としてスピードを緩めない。緩めないという意思を表すかのようにライトを点滅させる。三台のバスが猛スピードでチキンレースを始めてしまうのだ。インドのように何メートルか手前でどちらかが避けるというようなこともない。三台が三台とも猛スピードのまま突進する。ぶつかる!と何度思ったか知れない。それが不思議とぶつからない。ああ、と目をつぶり。再び目を開けると、どうにかなっている。神業としか言いようがない。三台が三台とも何事もなかったように走っている。午後一時。ラワールピンディ行きのバスがラホールを出発した。ラワールピンディ。土地の人はピンディとだけ呼ぶが、この町は現在の首都、イスラマバードと近接している郡都だ。イスラマバードが人工的に作られた政治都市なのに対し、ピンディはごたごたした人間臭い街である。 昼間イスラマバードに勤めに出ていく人々も、夜にはピンディーに帰ってくる。そういう街だ。とりわけ、このピンディー行きのバスが凄まじかった。運転手は何が気に入らないのか、ブンブン飛ばす。小さな停車場では、タンガと呼ばれる馬車と接触して大喧嘩をするし、道に出ればやたらチキンレースを仕掛けまくる。冗談ではなく、俺はロンドンの土を踏めないかもしれない、と半ば観念しかかった。日が暮れ、次第に闇が深くなる。もう夜だというのに、運転手は依然として飛ばしに飛ばす。今度こそ本当に、哀れ異国の土となるのだろうか。ところが、闇の向こうにうっすらと光の粒が見えてきた。まるで湖のほとりのように、弧を描いて街の火が見える。隣の人に尋ねると、あれがピンディーだという。このバスと光の粒との間の闇には、湖水ではなくただの荒れ地が広がっているだけのはずだったが、しかしその時は、これで恐怖から解放されるという安心感も手伝ってか、その闇がとてつもなく美しく幻想的に見えた。ほっと息をついた。まさにその瞬間、激しい衝撃を受けた。バスの運転手がまた例のレースをやり、前を走るバスに並び、さらに追い抜こうとして、大きく回り込んだ直後のことである。ガーンという音と、白い乗用車が路肩に飛び出したのは分かったが、こちらのバスはそのままの勢いで進んでしまう。追い抜いたバスの前に乗用車がいて、それにぶつかったのだろう。しかしこのバス、少しも止まる気配を見せない。狐につままれたような気持ちでいると、1キロくらい走ってから速度をいくらか落とし、運転手が振り返り、
どんなもんじゃろ、
と言ったようなことを言う。すると最後部の座席にいたおっさんが背後を見やり、
なんだかわからんが、後から車は来るぞな。動いとるんじゃ平気だわな。
てなことを言い返す。動いているのは別の車かもしれないのに、車内の人々は何か深くうなずいて、口々に叫ぶ。
チャロ、チャロ。
つまり、さあ行こう、行っちまえ、と言っているらしいのだ。私は唖然とし、次に腹の底から笑いたくなってきた。運転手と言わず乗客と言わず、交通事故に関するこのいい加減さは、なかなかのものだった。私もつい調子に乗って、チャロ、チャロ、と叫んでみたくなった。夜のラワール・ピンディは、
想像以上に賑やかだった。繁華な通りに面した食堂では、テーブルと椅子が路上に並べられ、客はそこに座って思い思いのものを食べている。テーブルも椅子も粗末なものだったが、裸電球の下でのその光景は、ピンディのカフェテラスとでも呼びたいような魅力的なものと私の目には映った。一泊6ルピー、180円の宿を見つけ、その周辺をうろついている闇ドル買いに5ドルほど両替してもらい、ある程度のパキスタンルピーを懐に入れてから夕食を取りに出た。
TBS ラジオ公演渡辺宙明メモリアルコンサート、去年12月に行われた感動のオーケストラコンサートが帰ってきた。出演は串田明、中川翔子、堀江光子、モジョ、渡辺俊之。渡辺俊之の指揮で宙明ゆかりの歌手たちが歌う馴染みの楽曲とレアな曲をお届けする豪華プログラム、渡辺宙明メモリアルコンサートは10月1日日曜日、東京文化会館で開催します。詳しくは共同東京 0570-550-799 0570-550-799 まで。
山里亮太です。私が一人で喋り尽くすトークライブ、山里亮太の140全国公演開催中。11月18日土曜日は、同期のすみます芸人が大スターとして活躍中の香川でお話しさせていただきます。詳しくは TBS ラジオイベント情報をご覧ください。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。